フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回はですね、2022年12月、昨年末に、インドネシアのジャカルタに行ってきたんですけれども、そこで参加したヘッドインザクラウズフェスティバルの様子をお届けしたいと思います。現地でですね、たくさん音源を取りまして、それを編集したので、まあ、少し遅くなってしまいましたが、その様子をお聞きいただけたらと思います。そもそもこのフェスの情報を簡単に説明しておくと、88 Rising というアジア系のアーティストをプッシュしていくレーベルがあるんですけど、基本はアメリカベースの、レーベル、もうレーベルというかクリエイティブチームみたいな感じなんですけれども、例えば最近だと、ジョージとか、ニキとか、日本でも新しい学校のリーダーズが所属していたりもして、まあ、日本人にとってはコーチェラでショーケースをやったことが昨年話題になって、実はそのショーケースの中に宇多田ヒカルさんが登場したという、形で、さらにこうアジアの中でもプレゼンスが高まっている集団なんですけど、もともとこのヘッドインザクラウズフェスティバルっていうのは LA ロサンゼルスで開催しているフェスなんですけれども、そのフェスが、ついにアジアでやるぞっていうことで、2020年、コロナ禍のちょうど前の、3月ぐらいに開催される予定だったんですけども、まあ、中止になり、まあ、3年越しかに開催されて、初めてアジアで開催されるというものです。ずっと2022年も21年も、アメリカ LA では開催されていたんですけれども、まあ、それが、まあ、逆輸入じゃないんですけど、アジアで初めて開催されるということで、足を運んできた、次第でございます。インドネシアジャカルタの次にはフィリピンのマニラでもその翌週に開催されるっていうところなんですけど、僕は、ジャカルタに参加してきたので、その様子を、お届けできたらなと思うんですけれども、さっき話した新しい学校のリーダーズは所属しているので、もちろん出演しますし、所属はしてないんですけれども、日本からなんと YOASOBI が出演したということで、まあ、そういったところでも日本でも少し話題になったりもしたんですけども、まあ、会場の様子とか、そもそもインドネシアって今どうなってるのって話とか、まあ、そういったことをお話できたらなと思っております。今回は音声での、レポートになるんですけれども、もっと詳しく絵とかも見たいっていう方はフェスティバルライフというメディアでテキストのレポートも出しているので、チェックしていただけたらと思います。それではインドネシアジャカルタでの音源をお聞きください。やってまいりました。今日はインドネシアのジャカルタからお届けしたいと思います。ジャカルタで開催される88 Rising 主催のフェス、ヘッドインザクラウドに参加するために来ております。日本からですね、7時間半ぐらい、僕は羽田から、直行便の飛行機に乗って、昨日の夜に到着しました。今日は土曜日の今朝なんですけれども、まあ、日本とは時差が2時間ぐらいある感じでして、フェス自体は13時オープン、15時スタートということで、まあ、かなり暑いので東南アジアフェスあるあるの少し遅めのスタートという感じになります。僕自体はジャカルタに来たのは2019年のウィーザフェストという、都市型のフェス以来久々にジャカルタにやってきたんですけど、まあ、まずは入国とかかなり変わっていたので、そのあたりがどんな感じかっていうのをお伝えしようと思うんですけど、まあ、まず普通に、飛行機に乗るときは日本で、ワクチンの接種証明書と、僕は3回打ってるのでそれを紙で見せて、アプリで見せて、インドネシアのですね、なんかこうアプリみたいなのがあって、これなんて読むんだろう、ペルドゥリンドゥンギというアプリを入れて、こう個人登録みたいなことを求められました。これがいりますと日本の空港で言われて、もともと僕は入れていたので、それを入れただけで他特に何もなく、出国をして入国しました。で、入国してからはですね、もともと 2019年ジャカルタ来た時は本当何もなくスッと出れたんですけど、仕様が変わっておりましてビザが必要になっています。このビザがですね、eBOA っていうのがあって、なんていうんですかね、何もなしで入れるんではなくて登録と、お金を払う必要があって、だいたい5,000円、日本円で5,000円、ちょっと後で調べますが、インドネシアのルピアでいうと、50万、ちょっと感覚がバグるんですけど、まあ、日本円で5000円を払わないといけないと、これは全員必須になります。今このコロナ禍においてだと思うんですけれども、それを払って、これ実は日本にいる間でもオンラインで払えて、まあ、そっちの方が便利なんですけど、一緒に来ている方がそれを取ったので、僕はあえて取らずに、あの現地でもできるって聞いてたので、まあね、ちょっとでもトラブルじゃないんですけど、そういう超危ない方に行ってみたくなるのはちょっとあるので、現地でやってみようと思いまして現地でやりました。で、何が違うかというと、その eBOA を申請してるとそのまますっと出国のレーンに並べるんですけど、それをしてない方はビザを取るレーンみたいに並びます。で、並んで、申請してパスポートを見せてお金を支払って、で、ここポイントが現金しかダメでした。クレジットカードではいけなくて、だから現金をもともとインドネシアのルピアで用意しておくか、もしくは空港なので円でも払いました。僕は両方持ってたので大丈夫だったんですけど、なんかない人とかもいて、現金、その人はちょっと日本人じゃなかったんですけど困ってたので、できるだけ現金を持って行った方が、できるだけっていうか必ず現金を持って行った方がいいなと思います。で、そこから空港を出てですね、それからは特に何も、これまでジャカルタに来たというか、まあ他のコロナ前の国に入ると一緒で、そのまま出て特にチェックもなく、まあワクチンの陰性証明書だけを一回見せるシーンがありました。で、それを見せて入国という形になります。で、そこから、まあ、僕は今ホテルに泊まってるので、ホテルまでグラブというアプリ、まあ Uber みたいなのがあるんですけど、それを使って、Gojekというアプリかグラブというアプリが、まあこっちでは一般的なので、それを使って、ホテルまで来たという感じです。で、結構空港出たら、まあ、あの流しのタクシーとか来るんですけど、まあまあグラブの方が安心なのでグラブで来ました。他にもそのブルーバードっていう、まあ、ちゃんとしたタクシーというか、もあるので、まあ、それに乗ればそんな値段もそこまで変わんないっていう感じだとは思います。数百円で空港から2、30分ぐらい乗って着いたという感じですが、まあジャカルタ名物というか、もう本当に渋滞がひどいので、直線距離だとめちゃめちゃ多分そんな遠くないのに、めちゃめちゃこう裏道とか回ったりして、到着したという感じです。まあジャカルタといえば雨とこの渋滞っていうのは必須なので、まあ、時間にゆとりを持って、やった方がいいかなというふうに思いました。で、ホテルもですね、そんな高くはなくて結構いいホテルなので、まあ、物価自体もまあ円が弱いとはいえ、まあ、アジアでいる限りはまあ数百円でタクシーも乗れるし、昨日ちょっと夜ご飯食べましたけど、かなりビール飲んで、かなりご飯もたくさん食べたけど、まあ一人、まあ、2000円ぐらいいったかなみたいないうような感じなので、物価としてはあの安い、まあそれでもかなり高くはなってる、もっと安かったのになっていうのはあります。まあ、もちろんフェスとか行くとね、お金は高いっていうのはあるんですけれども、まあそんな感じの状況で、まだまだ初日なので、何が起こるか分かりませんが、まあ一回来たこともあるということもあって、あんまりこうトラブルみたいなことはまだなさそうなんですけど、前回来た時は本当になかなかたどり着けないみたいな、タクシーが拾えないみたいなこともたくさんあったので、まあフェスではそういうことがあるんじゃないかなと思っております。で、今回、取材自体はですね、プレスで入っている日本のメディアが多分おそらく入らないので、結構、このアーティストにインタビューしてくれとか、このアーティストはインタビューできないけどどうかみたいな打診が来ているので、まあそのあたりも、まあ、初回のフェスということでかなり、バタバタなるとは思うんですけど、楽しみにしておいてください。どこで発表するか分かりませんが、ということでフェスティバルジャンキーポッドキャスト、ジャカルタ編、めっちゃでかいトラックが来てうるさいな、もう道がね、うるさいんですよこの街は。で、あとこれずっとなんかふわっと聞こえてるのは、この朝のこのお祈りの歌みたいなのが、起きてからずっと流れている感じなので、今ちょっと音があれですけど、その音で僕は今日朝目覚めました。あ、外国来たなっていう感じで、ということでフェスバルジャンキーポッドキャストジャカルタ編ということでお届けしたいと思います。それでは
行ってきます。
ただいまヘッドインザクラウドの会場に、到着しました。今回プレスで入ってるので、プレスのパスの手続きとかをもろもろして今、メディアのラウンジに来て、これから動こうかというところなんですけど、すでに、アーティストビレッジとかも近くにあってですね、結構たくさんのアーティストも入っていて、日本からの YOASOBI のチームとかがインタビューをされていたりとかも、しております。
いろんな、現地のチームの方とも、話して、こっちの音楽フェス事情とか、アジアのフェス事情の、話を結構聞けて、今回主催はもう88 Rising なんですけど、フェス自体はシンガポールのチームとかが PR に入ってたりもして、あと他にも、さっきタイからメディアが来てて、実はグラストンベリーで、会った、メディアの、人と会って、グラストンベリーいたよねみたいな話になって、なんかやっぱアジアでやってるフェスってこういうことあるね。ヨーロッパとかで例えばコーチェラとか、グラストとか他のフェスも、取材で入ること入らないことあるんですけど、結構その日本のフェスとか音楽シーンのことってやっぱり、メディアの人も結構気になってたり、今回YOASOBIが出たりするっていうことも、新しい学校のリーダーズが出たりするっていうこともあって、なんかこうアジアに来てこそ日本の音楽とか日本のフェスに対する、価値みたいなのがやっぱあるんだなっていうのを、まだこのお客さん自体にインタビューとかはまだできてないので、反応わからないんですけど、メディアとかそういうスタッフの温度感的には、あるというか、すごいなんかすごい気分がいいじゃないですけど、こう日本のフェスを世界に発信していくこともすごいやっぱり可能性としてあるなと思って、メディア的な話になりますけど、もっと英語とかそれこそ中国語とかベトナム語とかインドネシア語とかタイ語でもなんか情報発信ができたらベストかなっていうふうには思いました。で、今回の会場とかでも基本的には英語通じるところと通じないところがあって、スタッフはある程度通じたりだとかするんですけど、例えばタクシーとかはもちろん通じないですし、ここに来てる人は結構こうなんていうんですかね、ハイプというか割と、おそらく所得もある程度高くて、インドネシアの中でも、前回行ったウィーザフェストでもそういうレポートしたんですけど、街にいるような人っていうよりはもう少し、こうヒップな感じの人が多いなっていう印象は受けたんですけど、例えばアジアでいうとワンダーフルーツほど本当にこうなんか一部の人が来てるっていう感じではなくて、この欧米人が多いっていう感じよりも本当に地元の人が遊びに来ているっていう感じを、会場に入って今数時間ですけどそういう印象を受けてます。本当地元の若い子にとっての、遊園地みたいな、感じの、フェスだなというふうに思っています。ここからアーティストどんどん出てくるんですけど、会場の説明とかステージの説明しておくと、大きくステージが2つ、あってですね、全部屋外なんですけど、そのステージが交互に、ライブをやって、会場の真ん中に実はこう川というか、海沿いでやってるので、海に続く川があって、その両サイドでやってるっていう感じです。橋がかかっていて、一つのステージ、88Rising ステージっていうのと、あとはダブルハピネスステージっていうのがあるんですけど、それを橋でこう移動するっていう感じです。ただ移動距離も本当にもう5分もかかんない、 2,3 分で移動できるって感じ、なのでコンパクトで本当に都市型、のフェスで、過ごしやすいフェス、初心者の人が来ても楽しめるし、すごいフェスたくさん行ってるっていう人も、アトラクションとかも多いんですね。例えばプリクラがあったりだとか、なんかカラオケまだないんですけど、まだやってなかったんですけど、カラオケみたいなの看板で書いてるんで、もしかしたらなんか日本の野外フェスでたまにあるカラオケ歌えるみたいなのがあったりするのかなっていうふうに思いました。企業も、例えばトヨタが入ってたりだとか、サムスンが入ってたりだとか、その現地の携帯の、キャリアが入っていたりだとか、スプライト飲み物ですね、あと化粧品もう、とにかく若い子をターゲットにした企業がもう所狭しと入っているって感じで、この規模のフェスにしては本当に協賛が多いので、そういう若者とのアプローチ、若者との接点っていう意味でもこういうところがすごい機能してるんだろうなっていうふうに思いました。もしかしたら日本とか、韓国とかその他のフェス、アジアの、東アジアのフェスに比べて東南アジアのフェスっていうところは、よりエンタメとかももちろんあるんですけど、フェスっていうエンタメがやっぱり数は少ないから、こういうところに企業が参入してきて若者とのタッチポイントを作るっていうのはすごい まあ、正解なんだろうなっていうのと、まあ、そういう企業が入ってる分こうエネルギーもあるし、結構ステージ見てたら分かるんですよ、どれぐらいお金かけて作ってるかとか、例えばステージの、上とかにもそのヘッドインザクラウドってあの雲の形をしたオブジェじゃないですか、モニュメントというか何ですかね、デザインみたいなのがステージにも施されていて、これって結構やっぱお金かかるんですよ、普通の、ステージを黒い、鉄のステージを作ってドーンって屋根だけ作るっていうよりも、そういう細部に結構、こだわって作られてるの、まあ、これがレーベル発信だからなのかっていうところはもちろん88っていう世界観っていうのはあるんですけれども、まあその企業がたくさん入ってる、88と関係ない企業がたくさん入ってるところからしても、やっぱりそのエネルギーみたいな、その経済的なエネルギーっていうのもすごい感じるなっていうふうに思いました。で、VIP と普通の GA 一般パス分かれてるんですけど、結構 VIP も、まあ、普通に多いなっていう印象が、あります。VIP しか入れないエリアとかゾーンはあるんですけれども、そんなにこう VIP だからいいのかなっていうのは感じたところであります。それ以外にも普通にこのエリア自体が楽しいので、1日で、まあ、回りきれるんですけど、2日あっても全然コンテンツとしては、楽しめるなっていう印象を受けます。で、今日明日雨予報だったんですけど、まあ、今ジャカルタ雨季らしいので、すごい雨が降って、この1週間雨の予報だったんですけど、今のところ現在15時なんですけど、13時に開場して15時からアーティストのライブが始まって、今のところ奇跡的に晴れております。むちゃくちゃ暑い、今現地摂氏でいうと30度ぐらいで、まあ、ただ今日は曇りなのでちょっとだけ晴れ間が覗くタイミングはあるんですけど、まあ、過ごしやすい、日本でいうフジロックとかサマーソニックみたいな、感じよりはちょっと温度低いかなぐらいの感じです。ただ暑い、日本から、まあ、10度とか15度の状況から来たら本当倍の温度なんで、逆に風邪ひいちゃうわっていうぐらいの、気温感ですね。で、結構多分雨の用意とかが甘めだと思うんですよね。みんな荷物は身軽だし、靴もスニーカーとかブーツが多いから、日本のフェスみたいにすごい準備をしてくるっていう感じではないし、多分上着もみんな持ってないから、雨が降ったら結構割と大変な状況になると思うんですけど、やっぱ現地の主張はこうスコールとかに慣れてると思うので、あんま濡れることをそんなに嫌に思ってないんじゃないかなっていうような印象を受けます。日本人のフェスと違って本当にみんな身軽、本当の都市型フェスっていう感じ、です。会場自体はジャカルタの都心からだと、まあ、車で何もなければ多分 2,30 分で来れる距離なんですけど、もちろん渋滞があるので僕も、空港の方から来ましたけど1時間ぐらいかかったっていうのはあって、まあその時間にジャカルタに関してはすごい余裕を持って行動しないといけないっていうのがまあセオリーらしいので、すごいメディアのスタッフさんとかにもこのアーティストのインタビューこの時間だからめちゃめちゃ早く入ってねみたいな連絡が来たりだとか、まあ、そういった意味で日本と違うのは交通事情が、やっぱ全く読めないっていうところはあります。現地来たらやっぱりその、まあ、Uber に似たそのグラブっていうサービスがあるんですけど、まあ、それをまあダウンロードして、まあそれは必須だし、帰りが怖いなという、帰れるめちゃめちゃ渋滞するし、この Uber じゃグラブを捕まえられるのかなって不安は初日なんですごいあります。で、まあ、タクシー代は安いんで、1時間乗りましたけど、まあ、1000円以内で、来れるっていう感じなので、まあ、日本の円が弱いっていうのはありますけど、まあ、アジアに来て、まあ、そのすごいこちらで感じ、アメリカで感じたりだとかヨーロッパで感じるようなこう悲惨な感じではないので、やっぱり日本人はもっとアジアのフェスっていうのにこれから目が向いていくと思うし、逆にこのアジアにこうやって来ててこうフェスティバルの文化がこう盛んになっていくにつれて、日本にやってくる人とかもこれ増えるだろうなっていうのを直感的に感じているというところです。いやでもね、ほんとね、超いいフェスですよ。もともとは僕がずっと行きたかったフェスっていうのもありますけど、本当に思った通りの会場のクオリティだし、来場者の雰囲気、そしてアーティストのラインナップ、いやこれは本当に88はやっぱすごいなっていうのを感じざるを得ないですね。で、変にヨーロッパナイズ、西洋ナイズとされてない、まあ、一組今回ガスケード出ますけどされてないっていうのがすごいやっぱり違う、アジアのフェスの中でも違うなっていう風に感じました。まあ、2年前に行った、3年前かに行ったウィザフェスもそういう感じだったんですけど、よりやっぱりアジアっていうところにこうフォーカスしたレーベルだし、
そういうのを感じます。オベージュもほとんど見ないですね。もちろん見かけはしますけど、まあ、ジャカルタにはたくさんオベージュ住んでると思うんですけど、まあ、そこにアプローチしてるっていうよりは現地の若い感度の高い人にどうこうレベルを好きになってもらうか、このフェスを知ってもらうかっていうところに注力したんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっと音楽また始まったので、今後もレポートを続けていきたいと思います。楽しい。
インドネシアジャカルタからお届けしておりますが、ヘッドインザクラウド1日目が終了して、次、2日目ということなんですけど、その前に、まあ、今日は会場に入ってまだいないので、昨日会場で話しきれなかったこととかを少し補足していこうかと思うんですが、まあ、ステージが2つあるって言ったんですけど、ライブが交互にずっと行われるので結構音を取るタイミングが意外とないというか、ずっと音楽は鳴っている状況で、ステージは2しかないんだけど、次終わったらすぐ始まるっていう感じなので、あのライブの音が入ってしまうのでちょっと取れなかったので補足していこうと、思っております。で、昨日喋った時に、まあ、インドネシア入ってきて、今年こちら行ったりグラスト行ったり他のフェスも海外行った中で、感じた、そのもう全然マスクとかしてないなっていう話をして、まあ、こちらは少ししてましたけど、そういうモードではいたんだけど、このインドネシアって国自体がやっぱり暑いのにマスクをしてる人がかなり多くって、現地の人に聞いても、まあ、結構するよみたいな、建物に入るときにちょっと書いてたりだとか、あと例えばモールに入るときに陰性証明書かワクチンの接種証明書を見せるっていうのもあって、かなりそのあたりの意識は、高いなというふうに思いました。まあ、そんな中フェスでもマスクしてるんすよ、会場で。まあ、もちろん夜になっていくにつれしてる人減ってくるんですけど、まあ、ちゃんとマスクしてる人が結構多いなっていう印象で、本当に半分ぐらいしてるかなぐらいの、感じで、オフィシャルでもまあマスク持ってきてねみたいな、ことがちゃんと、アナウンスされて、あとは女性の方はこうヒジャブもつけてマスクもして、まあ、宗教上のっていうことがあるので、まあ、パッと見たら日本人からしたらすごい暑いんじゃないかなっていう人も、まあ、そんな中で結構30度ぐらいの、中で音楽を楽しんでるっていうのが、日本人からすると少しびっくりするところで、あともう一つは昨日普通にまあ会場もあっていろいろブースありますよとかいう話をしたんですけど、お酒が飲めないんですよ。お酒の販売が一切ないということで、これも宗教上の理由っていうのもあるし、まあ、もともとそんなにインドネシアってこう公共の場とかで飲まない飲めないっていうのがあるんですけど、3年前に行ったウィーザフェストとかでは会場で飲めたんですね。そんなにこう日本みたいにバカバカお酒のブースが流行ってるっていう感じじゃないけど、まあ、一部まあ飲めるっていう感じだったんですけど、まあ、今回コロナ禍っていうこともあるんでしょうけど、しかもまあかなり若者をターゲットにしてるっていうのもあるんでしょうし、まあ、お酒が会場では買えません。それが一つ大きい、発見だったかなというふうに思います。で、あとね、やっぱり本当ブースとかも作り込まれてるって話をしたんですけど、本当に写真を撮るスポットとか写真を撮ってくれる、場所っていうのが多くって、実際撮ってそれをプリントしたりだとか、ジュースを買って一杯買えばそのお店の前にプリクラ機みたいなのがあって、それを撮ってヘッドインザクラウドってロゴが入ってるみたいなことがあったりだとか、会場の中にもオブジェがいくつかあってとか、そのヘッドインザクラウドのクラウドの雲ですね、雲のなんかキャラクターが何箇所か飾られていて、まあ、その前でみんな写真撮ってるか、本当にやっぱりその SNS 発信の、まあ、レーベル88ライジング主体ということで、本当に、まあ、いわゆる映えるみたいな、ところを意識した会場作りにはなってるかなっていうふうに思いました。あとお酒と反対で言うと、タバコはどこでも吸えるというか、もう喫煙率がやっぱり結構高い国っていうのもあるので、喫煙所が設けられてなくてみんなどこでも吸ってる。なんか一時期の、ま、コロナ禍前のフジロック、10年ぐらい前のフジロックとかも基本的には喫煙所を設けず自由にみんなの判断で吸ってねっていう、ところだったんですけど、本当それを思い出す感じでしたね。で、タバコの企業も協賛でもちろん入っていて、無料でタバコを配っていたりだとか、タバコ会社がやってるブースで
なんか、ちょっと簡単な映像が見れる、アトラクションみたいなのがあったりだとか、本当にタバコに対して寛容な国だなっていう風なことは思いました。であとはそういうやっぱビジネスみたいな企業が多いっていうのもあるんですけど、そういうのをやっぱ88ライジングでうまく組み込むブランドなんだなっていうのをすごい感じて、例えばスタートアップがそこまで派手じゃないけど、こうスタートアップの企業がデジタルアートみたいなのを展示してて、こう自分たちのやってることをアピールしているっていうブースが一つあったりだとかっていうのもあって、まあ、そういう人たちはまあ英語ですごい説明してくれて、こうインスタレーションとかを説明してくれて、なんかそういうところは割とコーチェラとかを見て同じような作りにしてるんだろうなっていうふうに感じました。一個一個のやっぱブースの作りがただ物をあの売るっていうよりは、ちょっとこう人が楽しめる体験型になっていたりだとか、ブースの作り自体も結構派手めな作りなので、そこは日本と違う、まあ、アジアっぽい、まあ、中国のフェスとかもすごいブースの作り派手なんで、そういうこうなんていうんですかね、よりその物を売ったりするっていうよりブランディングに企業がこのフェス、そして88ライジングを利用しているというか活用しているっていうのがひしひしと伝わるような構造になっているなっていうふうに思いました。でいろいろこっちの人に話とかも聞いたら、あの日本とは違ったところで言うと、やっぱ財閥とかがこっちは強いっていうのがあって、その財閥が実はこの企業に出資してて音楽レーベルも持ってて、この88ライジングとつながりがあってみたいな、そういうところもあるんだみたいな、一そのイケてる若い企業にイケてる企業が投資してるっていうよりも、その財閥みたいなところも結構絡んでるっていうのは、まあ本当面白いところな、国ならではのそういう要素が出てくるんだなっていうふうに、話してて思ったっていうのがあります。いやーね、こんなにねいろいろフェスの側の話もしましたけど、1日目アーティストすごかったですよ本当にね。僕はもともとまあ88ライジングのビッグファンではあるので、全部のアーティストをチェックしてますし、もともと好きだったアーティストもすごいたくさん出たんですけど、まあ初日で言うとステファニー・ポエトリーっていう女性のシンガーから出てきて、マンジャ、これバリのバンドが出てきてですね、でミリ、ジコ、G アイドル、スペンスリーっていうような感じで流れが続いてね、この辺でねやっぱ韓国のジコとか、G アイドルが、こうアイドル勢というんですかね、まあまあジコはまあラッパーですけど、まあそういう韓国のエンタメ文脈から出てきている、アーティストが出てきて、今回一緒に、いつもこのポッドキャストで、おなじみの岡村レイラさんも来てるんですけど、こうやっぱ今 G アイドル見れるのって本当に旬だよねって話をして、この自己 G アイドルの流れっていうのは、まあ、コリアンパワーを感じる、瞬間でしたね。で、まあ、一つスペシャルゲスト的な感じでその入ってるのがカスケード、が欧米から入ってるんですけど、まあジャカルタはカスケードで、フィリピン、来週のフィリピンは Z が入るっていうところなんです。まあ一枠そういうところがあるんですけど、他は全部こうアジア系のアーティストで揃ってるという感じで、で日本のアーティストで言うと、初日は新しい学校、海外で新しい学校、日本で新しい学校のリーダーズが出ていて、いや本当にね盛り上がってました。やっぱこう日本の独特のあの、まあ、制服とか、そのちょっとこうアニメっぽい要素みたいな、そういうこうオタク的な要素みたいなのを本当にこう海外の人が面白がっていて、曲も歌ってるし日本語でちょっと反応したりもするし、まあやっぱり新しい学校は本当に、まあ、あのレーベルヘッドのショーン宮代さんがすごい好きっていうのもあるんですけど、まあ、こういうものが逆にアジアですごい力を持って面白がられて、ポジションを取っていくっていうのを目の当たりにできた体験でした。新しい学校を例えばヨーロッパのフェスとかで見たらまた全然違うだろうし、もちろん日本のフェスで 見ても全然違うかったけど、やっぱりこのアジアで見たっていうのは、アジアでの受け入れられ方っていうのは一つ日本人のアーティストが海外フェスで勝っていく、まあ、特にアジアのフェスで、こうなんていうんですかね、こうプレゼンスを上げていくっていうもののなんか成功例を見たなっていう感じがしました。でそして、もう僕はもう本当このために来たと言っては過言ではないんですけれども、ジョージのライブは、まあ、ちょうど3年前もインドネシアで見た時も本当に大合唱が起こって、こうなんてすごいアーティストなんだって思ったんですけど、まあ、やっぱそれを上回るようなステージだったし、まあ、今回新曲というか新しいアルバムを引っ提げて、 どれぐらい新曲入れるのかな、逆にひねくれてるところもなんとなくあるから、新曲やらずにいつもの流れでこちらでも僕は見ましたけど、こちらのところの流れで終わるのかなと思ったら、最後にあの新曲グリーンボーバースをやって、本当にとそんな盛り上がる曲じゃないんですよ、聞いてもらう、知ってる人は知ってると思うんですけど、けどもうその一体感とか、そこのこう場をこうその一曲で支配する力とか、この楽曲の本当強さみたいなのは本当に本当にすごいアーティストだなっていうのを感じて、もちろんグッズも買いましたし、もう本当にただのファンですね、ジョージに関しては。もう本当に日本に来てほしいっていうのを思いました。で最後2期が出て、2期はちょうど僕が雑誌でファッチで連載してるんですけど、このエッド・イン・ザ・クラウドのことと2期をちょうど今12月号で特集をしているタイミングでもあったので、あ11月号か、一つ前で特集してたので、まあ日本人にもっと知ってほしいなっていうアーティストの一人で、こちらで見た時よりやっぱり、まあ、ヘッドライナーだったんで2期が今回は、どんどんステップアップしていく感じを目の当たりにしました。すごい喋りすぎてしまいましたが、2日目行かないといけない時間になってきたので、そろそろ向かいたいと思います。ちょっとね、昨日の夜とかにね、あのトラブルありましてですね、これまで喋ると長くなっちゃうんで、どっかこれ、まあ、全部終わった時とかに喋りたいと思うんですけれども、最高ですよ本当、ジャカルタあったかくて、この、まあ、次12月に開催されるかどうかわからないけど、12月に来たってあったかいし、全然夏フェスが続いてる感じで、12月まで、なんか僕は楽しめてるんで、すごい最高のいいフェスティバルだなと思っております。それでは2日目も楽しんできます。